心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日のアシスタント三上恵と気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日は最近私できない自分も今日は動かないでいいぞっていう自分もいいかなって
、はい、
ふうに感じてだいぶ生きやすくなったんですけど、まあ今日は、まあ、いいですね。はい、そうなんです。今日はできない自分も人生の一部ということで、ちょっと取り上げていろいろ話、お二人吉村さんとできたらなっていうふうに思っていますが、
はい、
はい、どうですか吉村さん、できない自分ってどんな感じですか。吉村さんのできない自分って。
そうですね。まあなんかね、若い頃はすごく虚勢を張って、そのなんかできるやつになろうとか、できるやつ風に見せようみたいなことをやってたなと思うんですけど、うん、まあ結局その、僕ね、発達特性とかもあったりするんで、本当にできないことは本当にできないんですよね。
はい。
なので、なんかその普通の人だったらそんなに難しくなさそうなことでも、なんかできないことを本当にできないから、なんかそのことがなんか結局、あ、そういう特性の人ってなんかいるんだなっていうことを知ることができたんで、なんか無理しなくてもいいのかっていうふうに思えたことから、まあね、なんかこう、じゃあ苦手なことは人に任せればいいなとかね、自分が得意なところで頑張って、その、こう、価値を、ね、こう、提供することができれば、まあ、他は、なんか、他の人にお任せして、やってこうみたいな、なんか、ある種、開き直りみたいな感じになったら、とても生きるのが楽になりましたね。
そう、私も昔は、なんでみんなができるのに、私はできないんだろうとか、うん、本当に勉強に関しても、姉はできるの、なんで私はこんな勉強してるの、勉強できないんだろうとかって、思ってた時期があったんですよ。比べられるから。
はいはい。
でも、やっぱり自分が好きなことを見つけた瞬間の、この伸び率というか、勢いっていうものは、本当にも寝ずに頑張れるんだっていうのを大人になって知ったので。
はいはい。
そうそうそう。だから最近私はできるところを伸ばそうって私も思ってます。できないのはしょうがないっつって。
そうですね。いや、本当そう思いますね。だからなんか、まあ一応そのね、なんか最低限このぐらいはみたいなラインっていうのが、まああるっていうのも一応そのね、なんかわかるはわかるんですけど、それってその、なんていうのかな、そこのハードルをそんなに上げる必要もない話だと思うし、だいたいその苦手なことってやっぱりそこが得意で、その部分に関しては全然苦じゃありませんって人がいるから、うまくそこでその、ね、なんか得意な部分と苦手な部分をうまくマッチさせて、そのジグソーパズルのなんか凹んでるところと出っ張ってるところの形がピタッと合えば、なんかね、こう、一枚の絵になっていくみたいな、そんな感じで、こうね、世の中をこう回っていくんじゃないかなというふうに僕は思ってますね。
私も同じくそうですね。でもなんかこう会社とか大きい組織にいると、これはなんかこうできないのもちゃんとやらなきゃみたいな圧というか、なんて言うんですか、このもちろんね、みんなのこう会社の中でいるとしたら、そこはやらないといけないこともあるじゃないですか、苦手な部分も。で、やっぱりでもそれに対しても意見をこう述べて取り入れてくれる会社なら入れるんですよ。一度やってみて、でもやっぱり合わない。で、相談して、あ、そっかって言ったって入れるんですけど、そうじゃない、圧があるところには入れなくて、
うんうん、
で、それを、合わないところをやめて、やっぱ自分のところを探し、合うところを探していった結果、あ、今のいいところに行き着いたんですけど、うん、やっぱりそういうところも今後なんか、いろんな視点からこう、会社さんも増えていければ個人的にいいなっていう思いもあります。なんか、できない社員は違う、できることを与える会社
そうですね。なんかそこってその、何かその時代のこう変化みたいなものもね、あるのかなっていう気もしてきますよね。だってその、やっぱ僕子供の頃とかって、 結局みんな一律で同じことができるようになるのが正しいっていう、学校の教育がもう完全にそういうふうになってた
そう
から、
そうそう。
そうするとね、すごくできるところがあっても、できないところがあるっていうことで、こいつはダメなやつだっていう見方されちゃったりとかね、落ちこぼれてしまうっていうことがやっぱあったわけですよね。で、だから、本当に僕、中学卒業するまでは、学校とか本当しんどくてしょうがなかったんですよ。で、大体だから、そのね、なんかみん、結局学校だと、その、みんな一律でここまでできるようにしましょうみたいなラインがあって、で、それよりもよりできるところがあっても全く評価されないわけですよね。むしろ今度お前の方がそっちに合わせるみたいな感じになるし、で、できないところがあると、今度そこをできるようにするまでは、返してもらえないみたいな、そういうような状態だったから、結局できないところができるようになる、っていうことにばっかりフォーカスしちゃうと、そこがいくら頑張ってもできない人はもう完全に落ちこぼれになっちゃうんですよね。
そうですね。
で、それがでもまかり通ってたわけじゃないですか、結構長い間。
そうですよね。今じゃ考えられない。
だから、まかり通ってたってことは、それだけ平均的な人が多かったってことなのかなとか、ちょっとそこは不思議なんですよね。あるいはもう、落ちこぼれは落ちこぼれみたいな感じで、完全にふるいにかけて、ダメなやつはもうどんどん置いてかれるような中で、必死にこの最低ラインはここま、最低ラインこのラインっていうところの上に行けた人だけが生き残っていけるみたいな、そういう、ね、バトルロワイヤルみたいな世界だったのか、ちょっとわかんないんですけど、でもそれがまかり通ってたってことは、そのよ、な、なんだろう、そ、結局それに適応できる人の方が圧倒的に多かった時代で、今はそれがあんま通用しなくなってきたから、企業とかもそういうとこ配慮しないとまずいんじゃないかって気づき始めた。会社とかが、人のその発達特性だったりとか、得意な分野を伸ばした方が、その成果が出るよねっていうことに気づいた会社とかから、そういう、運営の仕方に変えていってるのか、ちょっとその辺不思議な感じはありますよね。なんで今と、昔がこんなに変わってきてるんだけど、今だったらだって、その昭和の時代のやり方とかも絶対通用しないじゃないですか。
通用しない。
だから、多分みんな離脱する人がすごい増えて、多分会社とかまともにやっていけないですよね。だけど、多分だって、平成の、結構もう終わりの方ぐらいまで、まだまだそういう、だって、ブラック企業みたいな話がニュースになっててとかって、そういう時代とかもあったわけじゃないですか。で、多分過労死しちゃって、たりとか、それで自殺しちゃう人とかが出て、で、社会的に問題になって、それでようやくだんだん世の中が変わっていったわけですけど、そうすると、それがまかり通ってた時代って、例えばなんていうのかな、表にあんまり出てないけど、ものすごい数の人が、実は、過労で亡くなってたんだけど、それがただ表に出てなかっただけなのか、それとも、それで適応できてる人の方が圧倒的多数で、そこに、適応できなかった人っていうのが、最近になって、実際に数が増えてきたから、今こうなってるのか、ちょっと、不思議な感じがするんですけど、で、そうすると、そのスピリチュアル界隈とかでね、大体何年ぐらいからその風の時代になって世の中こう上がってったんですみたいなのをこう見ると、確かにそうなってる気がするよな、みたいなことが多くて。
確かに、やっぱり風の時代、私もよく聞きましたね、変わると。流れが。
だから僕もあんまりそのね、なんかみんなが言ってるから、そうだそうだってすぐに飛びつくっていう感じではないで、どっちかっていうと、根拠は何なんだろうみたいなことを考えちゃう方ではあるんですけど、でも実際にじゃあ世の中の様子を見てると、確かに風の時代でこうなるっ ってなんか言われてた方向に本当になってる気がするなと思うんで、そうなるとなんか、やっぱりそういうね、宇宙のなんか、そのエネルギーの流れとか、そういうね、なんかこう、なんだろうな、そういうカレンダーに、こう天体の動きに即した宇宙のエネルギーの変化みたいなもので、実際にそれの影響が、こういう僕たちのなんか社会とかにも現れてくるっていうのは、やっぱりこれってなんかちゃんと何かしら、その相関関係がちゃんとあるものなんじゃないかなって気がしてきますよね。
そうですね。本当そうですね。なるほど。いや、でも、こうやって、なんか、志村さんと話を聞いて、私だけじゃないんだって、改めてちょっと、言ってみたい。なんか、周りに。
あ、
私みたいなタイプが。そうそうそう。だから、すいませんね。正直なとこ、ちょっとだけ、安心って言ったら変ですけど、あ、なんかちょっと気持ちが少し軽くなった。気
あ、
が
そうなんです
出
か。
ま
よ
す。そ
かったです。
う、皆さん、いろんな人がいるんです。
そうですね。いや、だって僕、本当に多分、あれでしたよ。だから、アメリカ留学をするっていう、ちょっとその、なんか、まあ、ある意味、なんかちょっと裏ルートみたいなのに行ってなかったら、多分日本では相当なんか落ちこぼれて、なんかこうね、しんどい人生になってた可能性高いなって思いますからね。たまたま、ちょっとね、だから通常ルートから外れて、そのアメリカに行ったおかげで、まあ、そのね、当時は日本と比べるとだいぶその、なんかこう、個性が尊重されるっていうかね、なんかその、できないところをできるようにするよりは、できるところを伸ばした方がいいじゃんっていう考え方が、まあ、主流だったわけですよ。今のアメリカどうなのか僕ちょっとわかんないですけど、でも当時はそんな感じだったんで、そのおかげで結構僕は伸び伸びやれたんで、行ってみたら学校の成績とかもそれで上がってったんで、おかげさまで大学も無事卒業して日本帰ってくることもできたんですけど、多分ね、日本にいたら本当になんか、こう下手したら高校中退とかしちゃってたんじゃないかなとかって思いますよね。なんかその当時の僕のそのなんか尖り具合とかをこう、振り返ってみると、社会生活になんか、溶け込めてなかったんじゃないかなと思いますからね。
私も苦しかったです。だからアクターズ行きましたも
はははは。
ん。やっぱり何かしら迷って違うところに居場所を探してましたね。今思えばね、振り返ると。ということで、ぜひ皆さんもですね、できない自分もちゃんと受け止めて、できるところを伸ばしつつ、ちゃんと分かるといいですよね、自分がね。ここできるところだって、ここ苦手だっていうところ分かるとね、そこが多分今向き合うことが大切なのかなというふうに思いますけどね。
そうですね。で、ちょうどなんか、だからきっとその風の時代とかってね、いうのは、なんかまあ、まあね、なんかそういう、こう、断言はできないですけど、なんかそういう時代的なところでのなんか後押しがあるんじゃないかなって感じはしますよね。
本当そうですね。ぜひ皆さんも、改めて自分のね、得意なところ、そしてできない自分を、ぜひ受け止めてください。はい、ということで。はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。